和久井薫の元気発見。おはようございます。和久井薫です。和久井薫の元気発見、一日の始まりは私が発見した北海道の元気な人と出会っていただきます。今週は全盲の市民ランナーとして函館マラソンにも参加されました函館視覚障害者福祉協議会理事長でいらっしゃり、また北海道視覚障害者福祉連合会会長でいらっしゃいます島慎一郎さんにお話を伺います。
こういうふうに、例えば島さんが学校に、まあ、そういう、まあ、講座っていうか教えに行ったりするっていうことは島さんがスポーツはフラットにだよっていうふうにおっしゃったんですけど、我々例えば健常者が、その少しでも触れ合うっていうか、少しでも寄り添うためには大事なことですね。
いや大事です。今入り口としてすごく
そうなんですよ。
いいんですよ、
はい、
私たち自身としてもやっぱり子どもたちのふっとした言葉だったり、反応に勉強させてもらうことがたくさんあります。一つエピソードをちょっとしていいですか、はい、
どうぞ、
はい、小学校のクラスに行った時なんですけど、こういうふうにまさにブラインドサッカーで、体験させるんですけど、2チーム作ってアイマスクつけて、パス交換の、体験会をさせるんですよ、
はい、
でそれ競い合わせたりするんですけど、連続パスが成功した人はチームは勝ちで、勝ったら担任の先生をゴールキーパーにして PK 体験をさせてあげるとかね、そういう
面白い
ステップアップさせて遊ばせるんですけど、まあ、そんな中で面白い現象がいくつかあって、まず真っ先にマスクをつけさせた瞬間に無理無理無理って声が一斉に出るんですよ、でもその、マスクをつけた瞬間にコミュニケーションが始まるんですよ。
なるほど。
周りと自然に、でじゃあ体操するとかサッカーのボール蹴り合うからわー作ろうって言ったら、そんな無理無理って言うんだけど、次の瞬間にみんなそれぞれ工夫して声かけ合ったり、手つないだり、距離取り合ったり、中には足踏みして自分の位置を教えようとしたりとかね、本当に発想の柔軟さっていうのはね、勉強させられるんですけど、ある小学校でやった時に、3分ぐらいそのグループで輪を作る時間を作らせて、うまくできたと思うって言ったら、できたと思う人って言ったら、はいって手を挙げる、よしじゃあどのぐらいできたか見てみようつってマスクを取らせるんですよ、
はい、
そしたらもう体育館中大笑いですね、
あ
っちこっち向いて、
あっちこっち向いて、
全然綺麗な輪なんてできたことないんですけど、でもね、みんなが協力して見えないことがきっかけで、普段話したこともない人も子どもたちも当然いるだろうし、中にはコミュニケーションの苦手な子もいますよ、
はい、
でもそういう、例えばその中にマスクをつけた状態で仮にクラスメイトに車椅子の子どもたちがいたとしたら、きっとその子たちはその子を中心に綺麗な輪を作ろうとしたと思います、
はい、
さらにはそこに例えば耳の聞こえない、まあ、マスクつけましたから目も見えないし、耳も聞こえないっていう子どもがいたとしても、きっとその子を中心にその子を置き去りにすることなくね、綺麗な輪を力合わせて作ろうとしたと思うんですよ、そういうことでコミュニケーションもしっかりですけど、やっぱりできることできないことってみんな違うの で、でその子の特徴っていうのはお互いクラスで分かってたら、足りないとこがもしあったとしたら、みんなでその環境の中でね、力合わせだと思うんですよ。
ですね、今年の4月の後半でしたかね、私函館取材でお邪魔した時にちょうど島さんとちょっともお時間お会いすることができましたんですけれども、
暗所指示メガ、
そうなんです、体験会が明日あるんですよというお話でしたよね、
YouTube のチャンネルで動画、出してもらったんですけど、本当に ちょうどね五稜郭公園が満開な時だったんですよ。
ああ時期的に。
じゃあ、
そうですね。
チリで、その五稜郭公園大体1.2キロ弱ぐらいあるんですけど、ぐるーっと歩いて回って、
はい、
半分ぐらい進んだところで日没を迎えたんです。まあ、そういう演出っていうか時間配分で、スタートしたんですよ、
はい、
最初半分は、何も明るいので自由普通に歩けている人が、あの弱視ではあるんですけどね、一人でも歩ける人がその時間日没の時間を境に、ピタッと動けなくなっちゃうんですよっていうそのタイミングを見計らって、この暗所視支援メガネをまあ、3台ぐらい出してみんなで体験して歩いてみようと、いうことをやったんです。もう言葉にみんななってなかったですね。わあ、見えるって、要するにあの五稜郭のタワーってあるんですけど、
ありますあります、
その対岸からもう普段だと絶対見えないんですけど、五稜郭タワーまで見えるって言うんですよ。で桜は当然見えますけどね、あのそんなような声が出てたりとか、
視覚障害者の中にもいろんな、あの方がいらっしゃいますよね。あの全盲の方もいらっしゃれば、弱視の方もいらっしゃれば、まあ、視野が極端に狭くなる方もいらっしゃれば、あの夜になるとどうしてもこう見づらくなる方もいらっしゃいますから、だから夜桜なんてのは本当に初めて見た方もいらっしゃいます。
見たことない。あの徐々に進行性の、視力の方も結構いるので、
はい、
まあ、例えば子供の時に見たことはあるけど、久しく夜桜なんてとかね見たことないとかっていう人もいましたし、
はい、
うん、久しぶりに見ましたっていう声もあったりとかね。で、あと他の体験談では、夜空を今まで星空を見たことがなかったっていう子供がね、まあ、学生がこの眼鏡を使って初めて夜空を星空を見ましたっていう、話があって、とても胸打たれたんですよ私も、だからそういう世界を感じて楽しむことができるだけでも、なんか気持ちが豊かになるじゃないですか、
暗所視支援メガネをつけて五稜郭公園の夜桜見物。本当にあの皆さんですね、長い間、そんな夢思いを自分の中に抱いていたんじゃないかと思うんですけれども、おそらく新しい世界が見られたと思います。本当に良かったですよね。さあ今日も一日健やかにお過ごしください。